高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の少し周辺の話ということになりますが、一体刑事事件で警察はどんな捜査をしてるんだろう、そして検察はそれをきちんとチェックしてるんだろうかということを強く疑わせる事件がありました。覚醒剤を使ったということで罪に問われて、東京地裁の判決で一部無罪になった。一番大事なポイントのところで無罪になって釈放された男性が40代の方ですが、2日後に自殺をしたという事件があります。この地裁の判決は警察の捜査に違法があったということを極めて厳しく指摘をしました。嘘の捜査資料を作った、つまりでっち上げということになります。この警察は警視庁の上等署ですけれども、上等警察ですが、勾留されていた時にこの男性は自分の家族に宛てた手紙で自殺したい気持ちになるということを書いていた。その自分の一心をかけた弁明がそれなりに通ったんだけれども、傷ついた自分の精神といいますか、心はついに折れてしまったと。抗議の自殺に判決の後に走ったということのようです。弁護人はこの男性がずっと真実を明らかにしたいと言い続けていたというふうに新聞では報道されていました。で、やっと違法捜査と認められて亡くなられて残念だというコメントをおっしゃっているという、そういう報道でしたが、私も本当にそう思います。この裁判所の判断を見ますと、逮捕状もないままに警視庁の警察官はこの男性を力ずくで監禁した、そして、無理に本人に覚醒剤の使用をしたということでその罪を押し付けた。抵抗した被告人は逮捕状を丸めて口に入れてしまったということがあったようで、こういうことをしますと公用文書危機罪という犯罪が成立するんですけれども、その丸めて口に入れたということはそれは犯罪になるけれど、一番本体になる覚醒剤の使用は無罪と、こういう判決だったのですね。それだけの有罪なので懲役は3ヶ月で終わる。で、この被告人長く勾留されていまして1年半以上勾留されていたということですので、もうそれで刑は服役したのと同じだということになって即日釈放になった。で、その釈放になった2日後に自殺をしたと、こういう悲惨な結論です。警察は嘘の調書を作る、嘘を書く、そして実況見分などをやったといって、その場面をでっち上げで再現してみせる、そういうことをこの上等署の警察官たちはやった。そしてそれを検察官は擁護した。検察官は警察のやり方に問題があるということで、それを厳しく批判し指導するという、その責任を完全に放棄した。いや、でっち上げではない、嘘ではないということを言い続けたのが検察だった。で、この警察や検察の対応を裁判所は厳しく批判をして、それで無罪にし、その上で警察官が事実に反する被害の申告をし、被害者がそう言ってないことまでも 嘘をまとめることを嘘の被害申告と言いますが、まあ、覚醒剤使用ですから被害者が現実にいるわけではないのですけれども、犯罪のでっち上げをし、そして関係者から聞いた事情などについても嘘を言っていると、こういう状況がずっとあったということを明確に断言をして是正を求めるということを言った。私はこういう捜査の違法を裁判官が鋭く発見をしたので、この事件は本当に良かった。しかし自殺は極めて残念だと思いますけれども、しかし裁判員裁判ではこれはない事件なんですが、裁判員裁判だったらどうなっただろうか。本当に裁判員たちはこの警察のでっち上げを発見し解明し、そしてそれを厳しく批判するということができただろうかということを強く疑問に思います。一般の市民が警察がそういうことをするところだということを考えるということはなかなか難しいことです。わからない、まさか、そういう気持ちがきっとあるでしょう。私は現在の捜査陣、例えば警察であったり検察であったり、そういうところが真実に対して本当に謙虚になり、そして捜査は人権を重視しながら行うという思想になく、かつそれを隠蔽して裁判所でも騙そうとする、それに負けるだろう、裁判員はそれに打ち負かされてしまうだろう、こういう気がしてなりません。そういういわば捜査の病弊病根を押し隠す材料に裁判員が使われるという、そういう危険がある。今回の裁判官による覚醒剤使用無罪の判決は、実はそれを裏返してみると裁判員裁判の大変な危うさを考えるきっかけになるんじゃないか、そういう気がします。皆さんどのようにお考えでしょう。今日はここまでにします。